大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。4月新年度が始まって1週間経ちましてね、新社会人になった若者なんかは、ああやっと土曜日ようやく休めるなんて思ってるところかもしれませんね。いや、そういうのは新人に限らないかもしれません。この春社内の移動があって、4月から新しい部署に変わったというような人は、とにかく挨拶回りなどお疲れだったことでしょう。まあ年度始めは慣れるまでいろいろあります。さて、私は3月の下旬に15年ぶりに千葉の中学校の同級会、そうクラス会があったなんて話をしましたけどね。その後今度はもう44年前になりますか、新社会人としてスタートした時の会社の同期会に呼ばれましてね。なぜかって言いますと、同期入社の12人すべてが、まあその後それぞれいろんな道を歩んできたんですけども、全員定年延長も終わってフリーになったというんで、じゃあ集まろうかって言うんで、久々に集合しましてね、大阪まで行ってきたんですよ。私が信州に来て以来36年ぶりに会う仲間も3人ほどいまして、タイムスリップしたかのようにまるで別人になってましたけどね。まあそんなこんなで3月の後半は JR の切符の手配とか泊まるホテルの手配とかね、ネットでやったんですけども、いろいろ手間もお金もかかりまして、それでコロッと忘れていたのが吹きの塔を取りに行くことだったんです。この間急に思い出したんですよ。もう4月だし塔が立っちゃってるだろうなぁとは思いながらも、ひょっとしたらまだ少し標高の高いところならあるかもと思いまして、この間晴れて少し暖かい日にいつものトレッキングコースを登っていったらば、里の吹きの塔よりも少し遅れて出ていたのを5つ6つ取ってきました。ギリギリセーフっていう感じでしたけどね。とはいえその数では天ぷらにして夫婦2人で食べるには少ないし、自分で吹き味噌を作ったんですよ。味噌も砂糖も日本酒も目分量、細かく刻んだ吹きの塔を鍋に入れまして、照りが出るまで水分を飛ばして、いやーこれがね、思いのほかうまくできました。甘さや辛さはもちろんですけども、吹きの塔の香りもしっかり残っていて、とっても美味しくできましたよ。これまで自分で作った中では一番の出来じゃなかったかな。やっぱり春のあの苦い味欠かせませんよね。今週はまずそれを自慢したくって喋ってるんですけども、またちょっと花粉症再発です、ごめんなさい。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、今週の1曲目。新年度が始まって4月最初のこの番組ですから、ちょっと気合を入れてこの曲を選んでみました。小林明さんが80年代に歌ってヒットした曲、作曲は大滝詠一さんだったんですけども、大滝さんが亡くなった後2016年に出たアルバムから大滝さん自身が歌う熱き心に。今週の1曲目は大滝詠一さんの歌う熱き心にでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは NHK のテレビで放送されている25分という短い番組ながら、まあ私の想像ですけどもね、そのテーマ音楽は日本国民の8割以上が知っているであろう小さな旅、あのテーマ曲に歌のついたバージョンがあったんで、今週はそれを聞いていただきましょう。今かかっているのがその小さな旅のテーマ曲ですけども、この日本の田園風景や海辺の街、ふるさとへの郷愁をかきたてるようなメロディーを作曲したのは、おなじみのテレビアニメルパン三世のテーマ曲をはじめ、角川映画の野生の証明や人間の証明の主題歌なども手掛けている大野雄二さんで、この曲には光と風の四季っていうタイトルがついているんですね。番組がスタートしたのが1983年昭和58年で、当時は関東地方の1都6県だけの放送だったのが、翌84年には甲信越地方に拡大した後、じゅわじゅわと放送エリアが広がりまして、1991年平成3年に全国ネットになっています。ということは、1941年昭和16年生まれで今年82歳の大野雄二さんが41歳の時に作っているんですね。番組が始まった頃は金曜日の夜10時からという時間帯だったんですが、それが土曜日の朝になったり、番組の編成の都合でいろいろ変更されていまして、 2011年からは今と同じ日曜日の朝8時からに固定されています。1983年から現在まで41年という長寿番組なんですね。全国を旅して地元の普通の人たちにインタビューするのは男女一人ずつのアナウンサーで、毎週交互に担当しています。それでも41年の間、男性アナウンサーは7人しか出ていませんから、担当していた期間がそれぞれ長いんですね。今出ている山本哲也アナウンサーはもう丸8年、その前の国井雅彦アナウンサーは10年もやっています。それに比べると女性は延べ17人。かつては鏡幸子さんや山根元代さんも出演していまして、今チコちゃんに叱られるのナレーターでおなじみの森田美幸さんも1年だけ担当しています。その番組小さな旅のテーマ曲、光と風の四季に歌が入ったバージョンですけども、歌っているのは岩崎宏美さんで、実際に1986年昭和61年には番組の主題歌として放送されていました。岩崎宏美さん当時27歳でシングルレコードとしても発売されています。作詞をしたのは先週かけた中井貴一さんのありがとうさようならも手掛けていて、マドンナたちのララバイをはじめたくさんのヒット曲を作っている山川圭介さん、本名は井出孝夫さんといいまして作詞の出身です。では岩崎宏美さんの歌が入った小さな旅。やっぱり歌が入ると随分イメージが変わりますよね。今週の蔵出しは NHK の41年続いている旅番組小さな旅のテーマ曲、その歌入りバージョンを聴いていただきました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、先月発表されたアメリカのアカデミー賞で作品賞や主演と助演の男優賞など7部門の栄冠に輝いたオッペンハイマーです。もう発表から1ヶ月近く経ちますからね。あちこちで報道されていてご存知の方も多いと思うんですけども、第二次大戦中のアメリカで原子爆弾を実用化させた天才科学者 J. ロバート・オッペンハイマーの、その開発から広島・長崎で実際に使われた時の心情、さらに終戦後自ら手を下したことへの後悔の念、仲間の裏切りといった反省を描いています。大戦中には敵国のドイツも核兵器を開発していたんですが、アメリカでは極秘のプロジェクトマンハッタン計画として原爆の開発が進められていました。そのプロジェクトのリーダー的な存在だったのがオッペンハイマー博士で、ドイツが実用化する前に必ず我々が先に完成させると、国と軍が有能な物理学者たちをプロジェクトに参加させたんですね。そのためにわざわざロスアラモスという砂漠地帯に原爆を作る工場や科学者とその家族たちの住宅、そしてそこに至る鉄道まで敷いていて、マンハッタン計画の一大拠点が作られました。そして丸3年、1945年ですから昭和20年の7月ですね、トリニティと呼ばれる初の原爆実験に成功して、それから1ヶ月も経たないうちに日本の広島と長崎に投下されるわけですけども、印象的だったシーンは、実験が成功した後オッペンハイマーが軍の幹部に、実際に使う時には上空の高いところで爆発させてと説明を始めた途端に、その幹部は、いや、あとはお任せをと言って会話を打ち切ってしまうんですね。そこでオッペンハイマーは、我々には作らせるだけ作らせといて、どう使うかは軍の自由なんだ、我々科学者はこれ以上関われないんだと諦めの表情をするところですね。もともと原爆を作って使えばどんなことが起きるか分かっていた彼は、もちろん両親の呵責もあったでしょうし、アメリカ中が浮かれて原爆の父と呼ばれても全く嬉しくないわけです。しかもその後水爆の研究も続けてくれと言われて断った後、彼だけが国民に称賛されるのを面白く思わない軍の関係者から、オッペンハイマーは共産主義者でアメリカの安全保障政策に協力しないソ連のスパイだとまで言われて告発されます。この映画はその取り調べや聴聞会での発言を軸に進んでいくんですけども、オッペンハイマーを演じたキリアン・マーフィーはアカデミーの主演男優賞を取るんですけどもね、エミリー・ブラント扮するその妻キティとの夫婦愛がせめてもの救いに感じました。そしてオッペンハイマーを告発する科学者で海軍少将のストローズは、アイアンマンのあのロバート・ダウニー・ジュニアがやっているんですけども、 最初見た時誰だかわかりませんでした。まあそのくらいの役作りだったのが助演男優賞につながったんですね。あちこちでも言われているように広島長崎の被爆の様子は一切出てきませんけども、落とした方アメリカサイドではこんな形で原爆を武器として見ていたのかっていうのがよくわかります。今週ご紹介した新作映画は今年のアカデミー賞作品賞を獲得したオッペンハイマーでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年も午前10時の映画祭14が4月5日金曜日からスタートしました。新たな上映作品19本、再上映作品8本の合わせて27本を全国65の劇場でほぼ1年にわたって上映します。今回も個性豊かなラインナップが揃いました。14回目を迎える今年のオープニングは、去年シリーズの最新作が話題になった家族で楽しめるインディ・ジョーンズの3作品です。この午前10時の映画祭は、また見たい名作、ずっと気になっていた名作、知らなかった名作を大きなスクリーンでご覧いただけるチャンスです。ぜひ今年も長野グランドシネマズで午前10時の映画祭をお楽しみください。また今回もスタンプラリーを開催します。午前10時の映画祭14の上映作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプが貯まって、5つ貯まるごとにささやかですがプレゼントを差し上げます。そして全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントもご用意していますよ。この午前10時の映画祭スタンプラリーについて詳しくは劇場のスタッフにお尋ねください。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
そういえば先週末日本のプロ野球も開幕しましたけどね、今年は甲子園の選抜高校野球が雨で順延という日が多くて、プロ野球の開幕カードと選抜の準決勝決勝が重なってしまいましたね。ですから先週の土日の夜のテレビのスポーツニュースはどの局も両方詳しく紹介していましたし、アメリカメジャーリーグの結果も丁寧にやっていまして、いやーつくづく日本人って野球が好きなんだなぁと思いましたね。でもその割には野球を扱った日本の映画って少ないと思いませんか？例えばアメリカだったらば、チャーリー・シーンがワイルドスイングというストッパーで出てくるメジャーリーグのシリーズとか、ケビン・コスナーのフィールド・オブ・ドリームス、ちょっと古いところだとロバート・レッドフォードのナチュラルね、ブラッド・ピットが球団のゼネラルマネージャー GM をやったマネーボール、それに今大谷翔平選手がいるロサンゼルス・ドジャースは、その昔はニューヨークがホームでブルックリン・ドジャースと名乗っていたんですけども、その球団のオーナーをハリソン・フォードが演じて、1947年にメジャーリーグ初の黒人選手ジャッキー・ロビンソンを、まあいろいろ苦労もあったし嫌がらせなんかもあった中で公式戦にデビューさせるという映画もありましたね。42世界を変えた男って言うんですけども、ちなみに間もなくやってくる4月15日というのはその1947年にジャッキー・ロビンソンがデビューした日で、今はジャッキー・ロビンソンデーになっていまして、2009年からはメジャーリーグ30チームすべての永久欠番になっている42をすべての選手がその背番号のユニフォームでプレーをするという日になっているんですよね。アメリカの野球の映画ちょっと思い出しただけでもこのくらい出てくるんですが、いかに日本では野球を題材にした映画が少ないかと改めて思います。その上アメリカ映画としては第二次大戦の最中、若い男の選手たちが戦場に駆り出されて試合ができなくなってしまったことがあったんですね。その代わりにっていうわけでもないんですけども、1943年ですから日本風に言うと昭和18年から戦後の1954年昭和29年まで女子のプロ野球リーグというのがあったんです。最初は4チームでスタートして、戦後の最盛期には10チームまで拡大したことがあって、その時代は91万人もの観客動員があったと言われていますけども、戦争が終わって男子の選手が復員してくるとその人気もだんだん衰えていったそうです。いや実は徴兵によって男の選手が減ってしまって女子のリーグを作ったのは日本も同じだったんですよ。日本にもあったんですけどね。まあ残念ながら我が国ではそうした影の歴史にスポットライトが当たって映画やドラマになったことはありません。では今日は1992年に公開されたアメリカの女子野球リーグのチームを描いた作品、プリティーリーグって覚えていらっしゃいますか？ 主演はキャッチャーをやっていたキャプテンのジーナ・デイビス、グータラな監督にトム・ハンクス、そして選手の一人にマドンナも出演していまして主題歌を歌っています。今日はその曲を聴いてください。マイ・プレイグラウンド。夫が戦場で命を落として子供と食べていくために自らその道を選んだママさん選手なども出てきましてね、エンターテインメントとしてはもちろんですが、ヒューマンドラマとしてもなかなかいい映画でした。今週のタイムスリップムービーヒッツは1992年公開のプリティリーグの主題歌、マドンナのマイプレイグラウンドでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市のどっぷりガメラマイナス16さんです。どっぷりになったの今回からですよね。朝ドラのブギウギをはじめ多くのテレビドラマが終了してロスに陥っている方もいるかもしれませんが、私が今どっぷりハマっているドラマは NHK の BS で日曜の夜にやっている船を編むです。2012年の本屋大賞、三浦紫音さんの作品は映画化もされてとっても良かったんですが、今回は新しい視点からより深く国語辞典を取り巻くドラマを見せてくれます。この後の説明がすごいですよ。華やかなファッション雑誌の編集部から地味な辞書編集部に島流しになり、同時に恋人も友人も失った女性社員岸辺みどり、かっこ浜辺みなみみたいでいい名前でしょ。いや、それは個人的などっぷりガメラさんの趣味でしょうね。そのみどりが国語辞典に出会って、自分の何気ない言葉が知らないうちに他人を傷つけ、誤解を招いていたことを自覚します。言葉の面白さ、怖さ、奥深さに目覚めて、辞書作りに携わるうちに立ち直り、成長していく感動的なお話になっています。静香ちゃんとパパを書いた蛭田直美の脚本が原作をより深く味合わせてくれます。原作の時代にはまだほとんどなかった LGBT や SNS、書籍のデジタル化なども考えさせてくれます。主演の池田エライザとラドウィンプスの野田洋次郎、その他脇役陣もとってもいいです。ね、生真面目にストーリーを解説してくれてるでしょ。しかも静香ちゃんとパパと言われても知らない人は何のことやらわからない。映画では野田くんの役松田龍平さんで、池田エライザさんの役は黒木春さんでしたよね。私も見ましたけど、10回のうち7回まで終わってしまいましたが、再放送もありますので日本語に興味を持っている皆さんにぜひ見ていただきたいです。長くなってすみませんと分かってるじゃないですか。もうちょっと簡略に。ストーリーはそんなに詳しくなくていいと思うな。私3月の末までは不適切にも程があるをずっと録画して見ていたもんですからね、この船を編むは全部録画してありますが、まだ第3話までしか見ていません。そしてこちらは今週もファックスでいただきました長野市のパッシーさんです。先週は私の疑問、高峰秀子美恵子という2人の大スターが同じ時代にいた由来、お答えいただいてありがとうございました。すっきりしました。いえいえ、どういたしまして。たまたま私が高峰秀子ファンだから知ってたんです。ところで話は変わりますが、おいおい、産業だけでガラッと変わりますけどね。先ほどつけたラジオからどこかで聞いたことがあるような歌が流れていて、歌手名も題名もわかりませんが、もしよろしかったらフルコーラスを聞きたいです、よろしくお願いしますと書いてくださって、ヒントとしては間奏にロシア民謡っぽいメロディーが流れます。歌詞の一部ですが、みんな卒業していく一人一人、小さな記憶なんとかかんとか、結んだこの手をすぐにほどくのはなぜなの。この歌詞見てすぐわかりました。沢田翔子さんの卒業っていう曲ですけどね。パッシーさん大変申し訳ないんですけども、もう4月に入って卒業シーズンも終わったんで、来年の卒業シーズンまでこのファックス取っときますから、それなりの時期が来たら忘れずにかけましょう、約束します。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。先週末ゴッドファーザーを見てきました。あ、午前10時の映画祭ですね。生と同あっという間の3時間で、映画館で見ることができてよかったです。確かに大きなスクリーンの方がいいですよね。今回見て感じたのは、大河ドラマ光る君へとの類似点で、段田康則さん演じる藤原兼家、これはドン・コルレオーネ、おー、確かマーロン・ブランドでしたよね。さらに最終的に権力を握る末っ子の江本佑さんの道長は、アルパシーノ演じるマイケルじゃないですか。1300年前の権力と陰謀、 来週からの放送も楽しみになりました。私今回の大河ドラマはそんなに入れ込んでは見ていないんですけども、一応毎週目を通しているって感じかな。ね、道長のお兄ちゃんたち二人はどうなっていくんでしょう。そして今週のか、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は加藤和彦さんですけども、ソロの曲といえばシンガプーラが好きです。これシンガポールの何語か読みですよね。学生時代バイト先の有線でよくかかっていました。当時は誰が歌っているのか分かりませんでしたけど、耳に残る歌声と曲でした。今みたいにスマホをかざせば曲が分かる時代ではなかったですからね。加藤和彦さんのソロの曲、これも何かの CM ソングに使われていたと思うんですけど、申し訳ない、音源を見つけることができませんでした。さてこの後一曲はまずお分かりだと思うんですけど、後の二つは何でしょうか。お楽しみに。
こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。インターネットで FM 善光寺と検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。
ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、恒例のあいみょんの新曲です。新曲が出るたびにかけていますけど、もうすでにテレビでは CM がオンエアされています。清野菜名ちゃんが出ている化粧品会社のビューティーウェルネスの CM に使われています。あの CM のために書き下ろしたそうです。あいみょんの新しい曲はリズム64。もう1ヶ月以上前から配信はされているんですけどね。お送りしたのはあいみょんの新曲リズム64でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は15巡目のかです。これまでかはカイバンド、カリウド、河合直子に柏原芳恵、海援隊、釜谷博、ムッシュ釜谷、ガロ、川島英吾、加山雄三に風、カモン達夫、かぐや姫に上条常彦、前回は加藤時子と全て3曲ずつかけています。そして今回は帰ってきた酔っ払いのフォーククルセダーズが解散した後の加藤和彦さんの3曲です。加藤さんは1947年昭和22年の3月21日京都市の伏見区生まれ、生きていらっしゃれば77歳になったところですけどもね、2009年の10月に自ら命を絶っています。62歳の年でした。誰もがその才能を惜しんだんですけどもね。もともと高校時代にボブ・ディランなどの影響を受けてフォークを始めまして、龍谷大学在学中から京都で音楽活動を始めます。その中心だったフォーククルセダーズ、フォークルは学生バンドとして人気を集めたんですが、メンバーの多くが卒業していくため1967年昭和42年にプロとして最後に1枚だけレコードを出そうと決めたのが帰ってきた酔っ払いだったんです。しかしこれが深夜放送のラジオなどで人気を集めて、なんとミリオンセラーを記録してしまうんですね。そこでフォークルは解散を1年延ばすという条件で活動を続けて、映画などにも出たりしたんですが、フォークル時代からの曲イムジン河が発売中止になったことで、代わりに悲しくてやりきれないなどをリリースしてグループは解散します。その後はベッツィ&クリスの白い色は恋人の色などをプロデュースしたり作曲も手掛けているんですが、1971年昭和46年にフォークル時代からの同志北山治さんと共に出したのがこの曲でした。レコードは24万枚売れる大ヒット、あの素晴らしい愛をもう一度。今週のインデックス加藤和彦さんの1曲目は北山治さんとのコンビであの素晴らしい愛をもう一度でした。 オリジナルコンフィデンスオリコンのチャート10位まで上がった。この曲もともと同じ関西フォークの女性デュオシモンズのデビュー曲として、作詞は北山さんに、作曲は加藤さんにオファーがあったそうですが、二人が先に出してヒットしてしまったもんですから、シモンズは別の曲恋人もいないのにでデビューすることになりました。こちらもそこそこ売れて新人賞を取ったりしてよかったですけどね、結果としては。あの素晴らしい愛をもう一度という曲は今や音楽の教科書にも載ったり、フォークの名曲として若い世代も知っていますけども、よくよく歌詞を理解すると完全な失恋ソングですよねこれ。まあそれでもイントロのスリーフィンガーのギターの音やメロディーの良さがその後の世代にも伝わったんだと思います。しかしその半年後、加藤さんは前の年に結婚したばかりの福井美香さん、当然この時は加藤美香さんと名前は変わっていますけども、イギリスで人気が出始めた T-Rex などのグラムロックを面白がって新しいバンドサディスティックミカバンドを結成します。このバンド名はジョン・レノンが当時小野洋子さんと一緒にやっていたプラスティック・オノバンドのひねりですよね。メンバーがすごいです。ドラムは角田博、リードギターは当時18歳の高中正義。1972年、昭和47年にこの曲でデビューしました。サディスティックミカバンド、サイクリングブギ。正直言いますと、この時代日本のミュージックシーンは吉田拓郎、井上陽水、かぐや姫などのフォークが全盛で、時代を先取りしたようなこういうジャンルの曲はオリコンのベスト100にも入らないほどヒットしなかったんですよ。加藤和彦さんの2曲目はサディスティックミカバンドのサイクリングブギでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は加藤和彦さんの3曲をお送りしています。その後バンドのドラムは角田博さんに代わって高橋幸宏さん、ベースには後藤継俊さんが加入しているんですが、結局1975年、昭和50年に加藤さんと美香さんが離婚してバンドも解散しています。ほぼ3年半の活動だったんですね。しかしその間に加藤さんはソロとしてハウジングメーカーの CM ソングのこんな曲を出しています。京都のアマチュア時代からの友人でイムジン川の詩を作った松山武さんがこの曲も作詞しています。家を作るなら。今週のインデックス15巡目の歌、加藤和彦さんの最後の曲は家を作るならでした。その後サディスティックミカバンドは1989年平成元年に桐島かれんさんをメインボーカルに迎えて再結成、さらに2006年には木村カエラさんをメインに再結成をしています。また加藤さんはそれまでの間にピーター・フォンダ主演の日本の映画大丈夫マイフレンドの主題歌や超時空要塞マクロスの飯島麻里さんが歌った愛覚えていますか、他にも竹内まりや不思議なピーチパイ、加山雄三ちょっとだけストレンジャー、ウィンクのいつまでも好きでいたくてなどなど、たくさんの曲を作曲したり、子供向けで人気があったテレビ番組ポンキッキーズでは西田ひかるさんとのデュエットメロディーズを歌ったりもしています。ということで来週以降のインデックスどんな風にやるかちょっとご紹介していきますと、次の期はこれまでキャンディーズ、木杉孝夫、岸田聡に吉川浩二、菊池桃子、木の内みどり、矢沢永ちゃんのやっていたバンドキャロル、そして演歌の北島三郎と、ここまでは3曲ずつやったんですけども、その後は木で始まる名前の歌手やグループの3組3曲、岸本佳代子、北原美玲、キングトーンズに岸陽子などなどやってきて、去年2023年の7月15日に完結終了しています。その後の句は、クリスタルキングにグレープ、工藤静香、桑田佳祐のソロ、そしてクールファイブと、ここまで3曲ずつかけて、その後3組3曲では栗田博美さんなんかもかけたんですけども、最後は売れなかったグループサウンズクーガースの曲をかけましてね。なぜかって言いますと、ケはこれまでケン直子さんを1回やっただけで、クーガースと同じ日にケイとブルンネンなど3曲をかけて、去年の暮れ12月3日に完結終了しました。ということで来週はコに飛びます。コはこれまで郷ひろみ、小泉京子、小比類巻香る、五大吾、小林あさみにマッチ近藤雅彦、小林明、小柳ルミ子、ゴールデンハーフに小林明子、高坂みゆき、昭和時代の米米クラブのヒット曲、 そして13巡目以降は3組3曲、国章さゆりに小坂さんは秋子さんと京子さん、ゴールデンカップスに後藤久美子などなどやってきまして、来週はこれまで飛ばしていましたけどね、演歌ですけども、たまには許してくださいな、小林幸子さんいかがでしょうか。まあ最初の大ヒット曲思い出酒はかかるでしょうけども、あとはなるべく演歌っぽくないのを選んで合わせて3曲聴いていただきましょう。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。さて今回のサザエ様くんは何があったかな。大変でした。高校から読書感想文など原稿用紙2000字分程度の課題が出されたので、毎日必死に読書と感想メモを繰り返していたため、先週はメッセージを送れませんでした。あ、そういう事情があったんですね。ようやく先日その課題を終えることができました。2000字程度っていうと原稿用紙5枚ぐらいでしょう。番組にメールを送ってくれることを考えれば、サザエ様くんならそんなに難しくないと思うな。そんな時にお父さんからの勧めで気分転換に趣味でもある電車の撮影に上田まで行ってきました。あ、撮り鉄だったんだ。お父さんからはボックスシートは硬いから気をつけてねと言われましたが、いざ座ってみたらふかふかで快適でした。多分シートも昔に比べたら良くなってるんですよね。今度は直江津方面に行ってみたいです。そしていよいよ高校の入学式がやってきます。ってことは2000字程度の読書感想文ってのは入学式の時に持ってこいってことだったんだ。そういう事前の宿題があるんですね。来週は入学式の話を書きたいと思います。では次回もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんグーフンガフフーといつもの決まり文句です。そして今週ラストのメッセージは、長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですね。53歳のおっさんの私が今全身全霊で応援している AC 長野パルセーロ、もう4年も5年も前から知ってますから、はい。今日はアウェーの今治に乗り込んで FC 今治との戦い、そして来週の水曜日は長野ユースタジアムにガイナーレ鳥取を迎えます。水曜日の試合はキックオフが夜7時ですので、リスナーの皆さん仕事帰りにぜひお越しください。我々の後押しでパルセーロの勝ち試合をお見せします。まだ夜は寒いかもしれませんからね、防寒対策も十分に足を運んであげてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。